京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは、地域の医療や福祉に関する様々な情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は、独立行政法人、福祉医療機構、社会福祉振興助成事業で、NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
リンクリンク京都の
ハートフルステーション、
皆様おはようございます。
おはようございます、はい、
障害発達教育支援ハートフルステーションリンクリンク京都の藤田明久です。
アートセラピストの金崎ひろみです。
はい、いよいよ始まりましたけれども、京都医療福祉ラジオの番組内でですね、10月から、12月まで3団体がですね、NPO ボランティア団体頼りということで、参加をさせてもらうことになりまして、最初、トップバッターで私たちの団体リンクリンク京都が担当させていただくことになりました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、まず最初にですね、自己紹介ということで、リンクリンク京都はどんな活動をしているのかということをですね、少し、皆様にお話をしたいと思います。では金崎さん、よろしくお願いします。
はい、リンクリンク京都はですね、はい、どんな活動をしているかということなんですけども、はい、アート表現を通して心と体が健やかに成長し育まれる環境づくりのお手伝いをしています。
はい、実際のですね、はい、活動内容をちょっと具体的にお話ししていただきたいんですけれども、
はい、子どもとお母さん向けなんですけども、はい、絵から読み解く子どもの心と体を育む親と子のアートセラピー教室というのをしています。はい、親勉強の会と子どもの健やかな成長の会ということで、はい、上京区の方の西陣織会館で開催しております。はい、でその他に在宅高齢者訪問ということで、はい、訪問アートセラピーの会というのと訪問お話を聞く会というのをしております。
はい、これは実際に高齢者の方のお宅にお邪魔するという形で実践されているんでしょうか。
はい、そうです。はい、
その他ですね、各種ワークショップも、開催しておりますので、リンクリンク京都はですね、アートを通した心のケアというのが最も得意とする分野になるんですけれども、福祉心理の視点からですね、心が元気であるために体が健康でなくてはならないというふうに、我々では考えております。そういうところで心と体の両面から、そして心がホッとするこう絵や音楽をですね、取り入れながら皆様にお役に立つ活動ができたらいいなというふうに考えています。でまた番組ではですね、4回にわたって高齢者の方の体や心、あるいは食事や健康ですね、でまた実際のご支援なんかについてお話を、していきたいと思ってます。
はい、そして日常生活で絵や音楽をうまく取り入れることによって、認知症予防でまた進行を遅らせることができたりとか、改善できた例、簡単で楽しいアートの取り入れ方などをお話しさせていただこうと思っています。
はい、アートってね、さっきからお話してますけども、はい、そんな難しいものではなくて、皆様が常にこう触れ合っている、子どもの頃に絵を描いたような感覚ということでご理解いただければいいかなというふうに思います。
はい、
それではですね、第1回目なんですが、まず高齢者の特徴とパーソナリティについてちょっとお話をしていきたいと思いますので、金崎さん、はじめにですね、はい、お年寄りについての理解というところでちょっとお話をしていただけますでしょうか。
はい、私たちはですね、自分の体とか心の状態を自分で分かってるでしょうか。藤田さん、分かってありますか。
自分の体は自分がよく知ってるとかよく言いますけれども、実際のところはなかなかちょっと掴みきれてないっていうのが事実じゃないでしょうかね。
そうですよね。はい、ましてや人のことだったら余計にわからないと思うんですけども、はい、まだ高齢、私たちは高齢ではないので、はい、そこら辺のことっていうのはなかなか理解しづらいのかなっていうふうに思うんですけども、はい、やっぱり高齢期を理解するっていうのはすごく大事なことなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。はい、
自分がですね、経験したことないっていうことはなかなか分かりにくいんですけれども、はい、いずれ我々もというか、もうすぐと言ってもいいかもしれないんですけども、高齢期というのを迎えますので、はい、そのためにこう理解を深めて準備をしておくっていうのは非常に重要なことだと思いますね。
はい、そうですね。それで高齢期の特徴ということをお話ししていきたいんですけども、はい、まず身体的特徴ということで、はい、視覚 的に衰えてくる、はい、老眼が始まってくる
ということですね。はい、ちょっと新聞が読みにくくなったりとか、はい、そういうことですよね。
そうですね、はい、でちょっとね目の方黄色く見えてくるっていうような特徴もあるんですね。
あ、そういうこともあるわけですか。
はい、であと耳がちょっと遠くなる、はい、で味がね分かりにくくなってくるんですね。で匂いもやっぱりちょっと しにくくなってガス漏れの匂いがちょっと分からなかったりとかっていうのもありますね。まあ、
全体的にちょっと感覚が鈍ってくるというような感じでしょうかね。
そうですね、はい、まあ、もちろん内臓の機能も衰えてきますし、はい、運動とか性機能っていうのも衰えてきます。はいはい、次に精神的な特徴っていうことなんですけども、はい、まあ、新しいことへの挑戦っていうのもちょっと億劫になってきたりもしますね。
なるほど、ちょっと前向き的な意欲が減退するといった形でしょうかね。
そうですね、はい、あと環境的、まあ、環境への順応力がなくなっていくっていうふうなことも考えられますし、はい、まあ、定年退職による収入の減少などでちょっと、
あ、なるほど、
はい、で、まあ、白髪とかシワとかたるみとかっていうのも、ね、やっぱり身体的特徴として現れてくるんじゃないかな、ね、と思うんですけども、
は
い、
これはまあ容姿に関わることですが目に見えて分かりますので、はい、なかなかちょっとストレスが大きいかもしれませんね。
そうですね、うん、まあ、その、まあ、高齢にこう差し掛かってくるところでね、はい、2つの自覚っていうのがあるんですけども、はい、まあ、1つ目がその40代後半から50代にかけてっていう、はい、まあ、今も言いましたけども白髪とかシワとか発見したり疲れが取れにくく買ったりとかっていう、はい、その、自覚っていうのがだんだん現れてくるんですけども、
これはまさしく我々が今その年代に突入してますけれども、
そうですね、はい、もう一つが70歳から75歳頃にようやく生まれてくる自覚っていうのがあるんですけども、はい、まあ、全体の 80% ぐらいが年寄りだなっていうふうに、まあ、このぐらいの年齢になってやっと思い出してくる
んですね。70歳代ぐらいからなんですね。
そうなんですね、
はい、これはちょっと意外に遅いなという感じがしますけれども、う
ん、で10人に2人はまだ自分は年寄りだって思ってないらしいんですね、
はい、よく電車なんかでもね席を譲るとちょっとムッとされるお年寄りの方とかもおられますけれども
そうですね、はい、まあ、そういうふうな特徴があるっていうことで我々も年寄り扱いしないように気をつけましょうということですね、
はい、まあ、プライドの部分ですので、ね、そこはちょっと、はい、大事にするっていうのは必要かもしれませんね。
うん、そうですね、はい、で、次にですね、まあ、いろいろその、はい、聴覚であるとか視覚であるとか味覚であるというお話したんですけども、はい、次に記憶の衰えっていうのが、はい、出てくるんですけども、まあ、藤田さんも、まあ、いくつかちょっと分かりませんけども40過ぎて、はい、記憶力がちょっと低下してきたんじゃないかなというふうに。
そうですね、ちょっと昨日の晩ご飯何やったかなとかそういうのをとか人の名前を思い出すのに苦労したりとか実際ありますね、はい、生活の中で。
そうですね、はい、まあ、数秒で消えてしまうような記憶、感覚的な記憶であるとか、はい、まあ、数分覚えてる記憶とか、はい、いろいろあるんですけども、はい、まあ、高齢になったら一番覚えてる記憶っていうのがありましてですね、はい、まあ、幼い頃の思い出とか、はい、失恋とか、はい、大きな出来事とか、はい、衝撃的な出来事っていうのはもうやっぱりこれ超長期記憶って言われてまして、はい、最も記憶が長く含まれるというか覚えてるっていうような記憶なんですね。
なるほど、まあ、阪神淡路大震災とかですね、そういった、まあ、衝撃的な記憶もやっぱりかなり根深く残るというような感じなんでしょうね。
うん、そうですね。で、まあ、これ忘れていた記憶を取り戻すということがね、はい、できるんですけども、はい、まあ、そのなんていうかな、記憶の中にもエピソード記憶っていうのと、
エピソード記憶、
はいはい、意味記憶っていうのがありまして、
意味記憶、
はいはい、エピソード記憶っていうのは、はい、個人的な体験の記憶なんですね、はい、まあ、さっきも藤田さん言わはりましたけど、朝食は何食べたとか、はい、昨日はどこへ行ったとか、はい、そういうふうな記憶のことです、
はい、なるほど。
で、意味記憶っていうのは誰でも知っている常識的な記憶、
はい、
でポストは赤いとか、
はい、
犬は動物であるとか、
はい、
まあ、そういうふうなものなんですけども、
はい、
はい、すぐに忘れてしまいそうなそのエピソード記憶っていうのを高める方法がありまして、
はい、
まあ、私たちもよくやるんですけども、メモを取って何度も繰り返して覚えるっていうことを、まあ、したりするんですけども、
はい、
実はですね、ただ字を書くだけではなくって、はい、一緒にイラストを書いて、
はい、
覚えていくっていう方法がすごく効果的なんですね。
あ、なるほど。それはもう絵にするということでしょうか。
そうですね、
はい、
まあ、文字を書くのと同時に絵を書くっていうことで記憶が鮮明にできるっていうことなんですね。
視覚から同時に入ってくるというような感じですか。
そうですね、
はい、
まあ、絵っていうのは右脳を活発にしますので、
はい、
で文字っていうのは左脳の方を 活発にしますので、はい、右脳と左脳両方ともバランスよく使うということで、はい、記憶力がこう高まるということと、あ、まあ、あの、はい、高齢の方はもう特にそういうふうなことを訓練して認知予防に努めていただけたらなと思います。
なるほど。よくあの右脳左脳の話って出てきますけれども、はい、やはり両方バランスよくっていうのがやっぱりキーポイントですよね。
そうですね、はい、やっぱりあのどちらか片方ではなかなかうまくいきませんので、やっぱりそういうふうなバランスよくっていうのがすごく大事ですね。で、まあ、私たちあのアートセラピストっていうのはそこら辺の訓練をちゃんと受けてやってますので、はい、あのお年寄りの方と一緒に絵を描きながら認知症予防とか、はい、でまた認知の程度っていうのも分かりますので、はい、あの絵から知ることができますので、はい、それをやっていきたいなと思っています。
なるほど。まあ、メモを取るとかこう習慣づけのことになりますけども、そこにちょっと絵を描くとかですね、はい、楽しみのエッセンスを加えながらこう楽しく認知予防をするといった感じで捉えていただければいいかなというふうに思いますね。
そうですね、はいはい、では次に、はい、そうですね、あの、まあ、何の話しようかなと思うんですけども、はい、まあ、もう一回あのパーソナリティっていうかね、性格のことについてちょっとお話ししようかなと思うんですけども、はいはい、あの、まあ、年を取ると性格が変わるのかっていうふうな、
あ、これはどうでしょうね。こうより頑固になったりとか一般的に言ったりしますけれども、
うん、そうですね、
三つ子の魂100までとかも言ったりしますしね、
はい、これはもともと持ってる性格らしいですね。
はははは。
それがやっぱりいろんなことから高齢になったら出てくるということらしいですよ。
あ、ということは基本的にはその子どもの頃から性格というのは変わりにくいということ
ですね。そうですね、いろんな状況で抑えてたりすることが若い時にはあったと思うんですけども、はい、まあ、高齢になったらそういうふうな抑える力というのも衰えてきますので、はい、もともと持ってた性格がちょっと出てくるというふうなこともありますよね。
その辺を、我々の方でうまくケアしながら適切な、はい、認知予防をご提供させていただけると、
はい、
それをアートを通じという形ですね。
はい、そうですね、はい、まあ、もう時間ね、だいぶ過ぎてしまったんですけども、ね、はい、まあ、今日藤田さんこう言ってお年寄りのことについてどんなことを新たに知らはりましたか？
そうですね、私自身も高齢の母親がおりますので、はい、すごく身近な問題にで当然ありますし、まあ、簡単にできるそのアートというところを取り入れながらっていうのはすごく興味深いところだと思いますので、
はい、
まあ、皆さんも最初取っかかりの部分をね、我々に託していただけるとこうすんなり入っていただけるんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、はい、
はい、ではですね、まあ、ご質問メッセージ等ありましたらですね、ぜひ我々の方にお問い合わせいただきたいと思います、
はい、
お問い合わせ先の方では金崎さんお願いいたします。
はい、お問い合わせは、link.kyoto@gmail.com link.kyoto@gmail.com です、はい、リンクのは、リンクは L から始まりますので、
は
い、
R ではなくて L からですね、
はい、はい、そうですね、次回の放送は10月12日火曜日、午前8時から8時15分なんですけども、
はい、
テーマ藤田さんお願いします、
は
い、
次回のテーマは高齢者の健康食栄養についてということになります。
はい、
はい、まあ、食ということでね、こう皆さん非常にさらに身近な問題で楽しみの部分でもあると思いますので、
そうですね、
ぜひ、はい、また次回もお聞きいただきたいと思います。
はい、
はい、
今日は高齢者の特徴とパーソナリティについてお話をしました。
はい、では今日はこの辺でどうもありがとうございました。パーソナリティは藤田明久と、はい、
アートセラピストの金崎ひろみでした。
はい、それではまた次回来週お会いいたしましょう。
はい、さよなら。
ありがとうございました。さよなら。